田辺良角の講談ポッドキャスト。
今回の講談ポッドキャストは11月20日に行われました第19回新宿田辺良角の会より枕の部分を編集してお届けします。それではどうぞ。
ようこそおいでを賜りまして誠にありがとうございます。新宿田辺良角の会、本日、18回目、となっておりまして、20回30回と向けて、頑張っていきたいと思っておりますけれども、12月25日にこの新作特選蔵出しの会というのを行いたいと思っておりまして、この裏面を見るとですね、157本までこうずっとずらーっと書いてあるというものなんですけれども、この中から何か3本選んでですね、1本はお掃除ホームレスと、あとの2本を何か別のものをお話し申し上げたいというふうに考えておりまして、何がいいかということを今検討中でございます。これ言うのがいいというのがありましたらご希望を出していただければ、それが必ず反映されるとは限りませんが、何か最近全くやっていないようなお話にしたいなというふうに思っておりますけれども、ほとんど、どれだけ再現できるかというのがですね、ちょっとあれですね、この中のお袋喫茶というお話にしようかなと今日思ったんですけども、その話をちょっとこう見たところですね、だいぶここはもうちょっとこういうふうに変えないとダメだなというのがだいぶ出てまいりまして、ですからその通りには実はできないというようなところがあるのでなんかうまくいかないなというふうに思いますね。この中からとにかく考えたいと思っております。で12月25日はですね、昼間でございますので、いつもここは夜やっておりますけれども、昼間の時間帯でございますので、どうかお間違いなきようにお願いいたします。で25日やるからといって、その前の週1週前のこの新宿田辺良角の会はないわけではありません。ここもありますからね、それはこっちに変わったというわけではないということをいろんなことを考える考えたわけです。そういうことだというふうに思っていただければ、もうお時間のあります方はおいでいただきたいというふうに思っております。どうかよろしくお願いをしたいというふうに思っております。先ほど、18回と申し上げましたが19回ですね。19回で、次が20回というですね、節目を迎えるというですね、もう本当20回とかですね、丸2年とか3年というこういうのは強調した方がいいですね。強調してると来る人もいますんでね、来てくれる人っているんですよね。本当不思議なんですけれども、最後だって言って来る人ね。でも僕もちょっと、人のこと言えないのは、亀有の名画座でしょうか、なんていう建物か分かりませんけど、すごく古い、ところでしたけど、最後になるときにですね、一番最終日に来ました。もういっぱいのお客様でですね、この人たちが普段来ていればここは潰れなかったんだろうななんていうことを考えましたけれども、最近高校にも呼ばれますし、大学にも呼ばれるというですね、だんだん良くなってきたなというふうに思いますけれども、中央大学にはホームカミングデーという、催しに、呼ばれました。小団地師匠が昭和43年うちの母と同じだから44年卒なんだっていうんですね。それで、桂大和師匠、交番としては私よりも上で、1999年に入門されてますんで私も上という、いう方ですけれども、それから長屋さん、それと鶴子さんですね、といらっしゃいましてですね、 この鶴子さんがなかなか可愛くて、どこもいいんですけれども、若くてですね、中央大学出身で、で、小谷師匠こそ違うんですけれども、あとの3人はですね、落ち研出身だっていうんですね。で、落ち研の人たちを使っていろんなことをやっておりましたけれども、で、まあ、たまたま入れてもらいまして、なんかずっと入れてはもらってなかったんですけれども、1回だけ別の時に、行きましたけれども、その時は私と小谷師匠、2人。でそれからずっとなかったんですけれども、たまたま入れていただきまして、で伺ったんですけれども、その会場ちょうどちょっと遠いところにトイレがありましたんで、その、そこまで行きますと、その途中に広報部というところがありました。広報だと思いますけれども、そこにですね、中央大学出身の有名人っていうこの大きなですね、ところにいろんな人の名前と、それからあと、まあ、有名の名の売れた人はこう写真がこうバーッと載ってるわけですね。有名な人がこの写真に載るという、その中で、噺家の名前はまあ当然小谷師匠、大和師匠、それから長屋さんも載っておりましたけれども、鶴子さんが写真が載っていてですね、で後の人は写真が載ってないという、これはどうなんだろうなという、まあ交番的に見てとかって考えてたんですけども、であとまあ一番有名なのが陸上の飯塚選手ですね。あの方が中央大学出てるという、あの4人で、走った最後のリレーで銀メダルを取った、人ですけども、その人が今一番、まあ、有名という感じでございますけれども、あ、こういういろんな人がいるんだなと思ってはっと思いました。私の、あの顔が、あ、顔も当然ありませんし名前もないというですね、まあ、有名人じゃないから仕方がありませんけれども、まあ、芸能にたか携わるその芸能のところに、なんか自分の名前がないというですねいうことがありまして、これをですね、あの私の名前がないんですけどと言うと、これはちょっとね恥ずかしいですよね。それを聞いた人がですね、なんか龍角さんにそんなこと言われたよなんてことになりますから、それは言えないわけなんですけど、ちょっとなんか悔しい思いをしたというですね。なんか別人のふりをして、あの電話するとかね。あのすみません、あの、田辺龍角さんっていう人はお宅の出身じゃないんでしょうか。あ、うちの出身ですよ。でもね、この間そこの家行ったらね、名前が出てなかったんですけどもなんていう声を私の声でやってですよ、もし仮に向こうに出た電話の声の人がたまたま僕の知り合いだったりなんかしてたらですね、声で一発で分かってしまうという、龍角さんじゃないですかなんて言われたら恥ずかしいですから、まあそれはできないわけなんですけれども、そんな経験もいたしましたし、まあ、高校にも同窓会で呼んでもらいまして、3月に呼んで、もらいまして、高校で、話を、いたしましたけれども、それから最近では合唱祭がありましてですね、これに私ども出場いたしました。30年ぶり、もう高校卒業してから30年も経って、そこで合唱という、もう何が何やらさっぱり分からず、いろんな曲を選ぶ時にもですね、どの曲にしようかなんていう時に、まあもう親しくやってないから分かんない、よく分かんないから簡単なの曲にしようよって言ってるにもかかわらずですね、なんかいやいや、こうなんとかっていう曲があるよなんて言って、そんな曲聞いたことない、ないんだけどっていうふうに言ったらですね、いやあなたが卒業した年の、3年 B 組が歌った曲ですよ。え、3年 B 組、僕3年 B 組だったんですよ。え、そうなのと、まあ、確かに聞いたらなんとなくは覚えてるんですけれども、僕のパートのテノールのパートはですね、ちょっとよくわからないというですね、なんだかよくわからないまま参加をしておりましたけれども、まあでも一人調子のいい男がおりまして、僕は口パクで参加しますからなんていうやつがいてですね、あ、そうか、口パクでいいんだと。で、俺は何で呼ばれたかというと、人数合わせなんだと。最低何人いなければいけないっていうような規定がなんかあるみたいで。それで、人数合わせとしてとりあえずいれば、あ、俺の役目はこれなんだというふうに思って、あ、俺も口パクでいいんだ。こういうふうに思って、行ったわけなんですけれども、ところがですね、なんだかこうやってるうちに、その、曲はですね、多田武彦さんっていう方の作詞、作曲、北原白秋作詞という、歌なんですけれどもね、この曲の最初の部分は男性合唱だけなんです。男性合唱で4パートに分かれている、つまり、テノールと、バス、こう2つに複数分かれますけれども、あとは女性が2つあります、ソプラノ、アルト、こうあるんですけれども、男性の方は2つに分かれてるんですけど、それをさらに分割して全部で4分割するっていうんですね。でそれで、なんかですね、そのテノールの中でどっちにするなんて言った時にですね、 結構みんな忙しい人が多いせいなのか、テノール その最初の方のにみんなこう行っちゃってですね、なんかそのセカンドと言われてるところが少なくて、なんか少なくなっちゃったななんて思って、まあでもまあ僕は口パクだからいいんだと思ってたんですけれども、ところがでその中で、かなりで、まあ、大体っていうのは隣の人が声を出しているとその声を聞きながら、ああこうだと思ってなんとなく歌ってるという、ですから最初のパーンと入るその声は当然出せないんですね。ですから誰かが話をパーンと出す、でそのなんとなく歌ってるその途中から加わっていくというそういうタイプだったんですけれども、ところがですね、ある時、その、なんかここにもし、まあ、そのセカンドのパートをやってるのが3人いたんですけども、その1人がなんか別のバスの方に行かなきゃいけないっていうことで結局2人になってしまってですね、なんか2人でちょっとあれと思って、ちょっとテノールのセカンドが弱いですねなんてこと言われてしまって、指揮者からですね、でどうしようかななんていうようなことを考えて、いやでもまあもう1人のやつに頑張ってもらうしかないなと聞いたら、昔ハーモニカ部の部長だったっていうんでね、あこれは野球部をやってたよりもハモニカ部ですから、これは彼の声を聞けばいいと思って、彼を後ろに立たせといて、その前に僕は立って、で本当は後ろに立った方がいい、目立たないかと思ったんですけど、そうじゃない、前に立っといた方が後ろから声が聞こえるから前の方がいいっていうことにね気がついたんですね。それで、まあ、後ろから聞こえてくる声を、まあ、頼りにやっていたわけなんですけれども、なんかその途中でですね、その彼がですね、どうしてもなんかちょっとおかしいなって言うんですね。で真剣な感じになって、ちょっとこれもうこれじゃまずいな、もうすごい怖い顔になってですね、いや俺はもう君頼りだからって言ったら、そういうのはちょっと困るんだよねもういやそれはもうなんかまるで怒られそうなですね、なんかぶん殴られるような、なんかそんな険悪な雰囲気になってまいりまして、じゃあ俺もちゃんとやらなきゃいけ、まあ、幸いにして今いろんな機器が発達しておりますから、そのセカンドのパートはどういうふうな音をやるんだっていうことを全部機械でですね、データで送ってもらいまして、それを何度も何度もこう聞くということをやっておりましたが、しかしながらそれは聞いてるんですけれども、その一番最初のシーっていう、このシーって入るんですけど、シーがですね、なんかちょっとこのどうしてもその音が取れないんですね。このシーっていうのがその上の人のシーと一緒にな音になってしまってですね、どうもうまくいかない。そうすると、まあそれを見かねたか、別のところにいた、まあもう一つのパートのテノールの方から一人またやってまいりまして、これじゃ足りないということもうどうしようもないということになったんでしょう。その彼が来てもらって、彼が横に来て、それでまあなんとかなったというですね、非常に情けない状態で合唱祭に行ったんですけれども、非常に盛り上がりましてですね、なぜか分かりませんけれども、我が期が38期、高校38期が優勝するというですね、非常にもう嬉しい限りでございますけれども、本当にまあでも久しぶりに声を出すとですね、本当にまあ僕も普段こうやって声出してるんですけれども、その声の出し方と違うんですね。それ以上にまたその怖いやつが一人いましたから、それでもちょっと怖いな、まあちょっと間違って失敗したりなんかしたらですね、彼に本当にもう怒られるようなそんな雰囲気になってまいりましたので、これはいかんと思いましたね。もうまあしかしながらそれで、なんとかうまくいきましたので、よかったんですけれども、でも終わった後ですね、本当に一番良かったなと思ったのは、彼が握手を求めましてですね、本当に良かったなって一番最初にこの抱き合うというですね、抱き合うっていう経験久しぶりだなと思いましたけれども、久しぶり抱き合って本当に良かったというふうなに喜んだわけなんですけれども、そういう経験もいたしました。ですから、まあ、皆さん方はあれですね、合唱祭というのが、また OB が参加する合唱祭なんですね。つまり、現役生が参加する、現役生の方は現役生でやってるわけなんですけれども、それを忘れられない人たちがですね、そのもう何十年も経ってるにもかかわらず、もう今回で第2回だって言うんですよね。でまた何年か後にもやるという計画があるそうでありまして、でもこれなんか非常に新鮮な気持ちになってまいりましてですね、ぜひとも、まあ、これをきっかけにまたそこに参加した人たちがですね、また私の講談にこう来てもらえればいいなというふうに、まあ、思ってるわけなんですけれども、 皆さんもぜひ合唱祭があったらですね、参加したらなんかちょっと変わった経験ができるかなというふうに思っておりますけれども、2席目はですね、合唱祭とは全く関係ないお話でございますけれども、必ず、新作講談の自作の新作講談ネタ卸しをしているということで、まあ面白いかどうかは分かりませんけれども、お付き合いをいただきたいというふうに思っております。じゃあ、皆さんご賞を乾杯。
バイバイ。
ありがとうございます。あ、どうもありがとうございます。今日はこんな感じでですね、このハドソン川奇跡の奇跡は一回やったことがあると。2011年にかけて、2009年の出来事ですけどね、で2011年にかけてものですけども、で今日のお話は、本当はもっと別の話をやりたかったんですけれども、なんかうまくできずにですね、
トランプ大統領、
トランプはトランプにしようかと思ったんだけど、ちょっとなんかあまりにも難しすぎてですね、ちょっと
まだ分かんないですよね。
分かんない、
正直どんな感じにな
るかっていうのね。トランプの話を作ろうって言った時点でうちのかみさんは、あ、それじゃ離婚だなって言ってましたから、ね、だってトランプをその批判的に作るかもしれないし、うん、ね、もう大絶賛で作るかもしれないじゃないですか。だからそういうあれはねえんじゃないかなと思ったんですけど、ちょっと一瞬びっくりしてしまいまして。
でもちょっと聞きに来るかどうか、聞きに来ないじゃないですか。
聞きには、ね、来ないけど、
それは
分かんない。それはまあですけどね。まあだけど何をやってるかっていうのはフェイスブックでチェックしてますから、ね。分からず、たかみさんと僕の、パソコンでですね、僕のページとかみさんのと2つこう分かれてるはずなのに、かみさんの画面になっていたがために、そこでフェイスブックにこの入って、でそのままなんか分からないうちにかみさんがその、つまりそのログアウトしないままになってるんですよね。それをずっと見てるというですね。だから僕は何やってるかもう全部分かるというですね、そんな感じになってますので、まあそれが一応コミュニケーションのあれにもなってるということで、まあいいのかなと思って、まあ書き込んだりはしないし、まだ見てないところを神様先に見てしまうっていうことはないんですよね。そこのところはいじらないので、メッセージのところもいじらないし、まあ一応それでいいかなと思ってるんですが、それで大体様子はわかるというですね、ことですけれども、だ僕の写真の写り方があんま良くないとかね、よくそういうふうにこれはちょっとなーみたいな、なんかそういうふうに言ってますけどね。そして、まあこの、最終的にトランプうまくいかずにですね、その後、これあれでしたね、なんかたまたまなんか、インタビュー記事が載っていた富士そばの社長の あの人の話がいいかなと思ったんですよね。あの人の記事が良かったんですよ、ブラック企業じゃなく我々はホワイト企業だみたいな感じ、ブラック企業にしちゃうとすごく従業員をダメにするし、従業員が一番の財産なんだからみたいなことが書いてあった。結構いいこと言うんだなと思って、かなりいろんな挫折を繰り返しているというふうに書いてあったので、ああじゃあなんか本かなんか読めばそういうこと載ってるのかなと思って、富士そばに行きまして、社長の本ありますかと。でそこで売ってるんですね。でAmazon とかああいうので買うとですね、3000いくらなとかそういう金額がなってるんですよね、ついてる、まあ、1500いくらなんですけど、それがそれくらいの値段になってるので、まあ、富士そばまで行って、まあ、普通その社長の本を買う人はそこに、まあ、ほとんどいないわけですから、まあ、まず紀伊国屋にはありません、ね、そういう大きな本屋にはまずないあれなので、で、富士そばに行って、社長の本ありますかと、でみんなびっくりして、あっこんな感じで、何も聞かれたというですね、でそこで購入しましたけど、なんかなかなかもう久しく出てないから、ちょっと倉庫にあるんで、ちょっと取りに行ってきますって、10分ぐらい待たされてですね、そこから、ビニールの袋に入れて、もうほこりのかぶったビニールに包まれてましたけども、その中に入ってました。で、そこで取ると、すごく綺麗な状態になってましたけど。その話を読んだんですが、ちょっとなんかうまく作りづらかったですね。なんか挫折はしてるんだけど、結構儲かってるところが結構多いので、そこからだからそれで全部ダメになって富士そばに行ったっていうのはそういうイメージだったんですけど、そうじゃないので、ちょっとなんか結構作らなかったですね。
というわけで今回の講談ポッドキャストは11月の新宿田辺良学の会より枕と打ち上げの様子を編集してお届けしました。次回 第20回目となる新宿田辺両角の会は今週日曜日12月18日に長谷新宿ビル8階フリースタジオ風プラスで18時半開演です。皆様ぜひ会場でお会いしましょう。